今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。
アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報配信番になっております。はい、110回おめでとうございます。
おめでとうございます。
日付をこそ越しそうだったあの100回から2ヶ月。
危なかったね。
3ヶ月。危なかった。危なかったです。本当危なかったですね。本当に110回超えました。
はい、
はい、10回になりましたということで、121かなのかな。
行くでしょ
ね。
そんな行くの？
行くよ。
え？
多分120年内に行くかな。
頑張れば行けるよ。はい。絶対余裕じゃん。
そうですか、ね。
余裕だ余裕。
はい。メンバーさん一体よろしくお願いします。そして今回アシスタントのはい。
はい、プーさんです。よろしくお願いします。
はい、
はい、
はい。名古屋ボードゲーム会広報担当の井上明です。
お願いします。ねえか。ね、番組ですね、開始当初から10の、ね、切り板にはこの方出ていただいてますね。お名前お願いします。
はい、黄色い募金軍団 A のゲームスターバネスト中野です。
イエーイ。
今日あの黄色い T シャツ着てますが、はい、決してあの地球をかたどったあのものではありません。
配信タイミングでは終わってますけど、今日は
これ野球ボールをかたどった。
もうすぐはもうすぐですね。7ライブパークって書いてある阪神甲子園ステディアムって書いてある。
あ、そうですね。
はい、はい、でもあれではないです。あの、はい、24ではないです。
はいはいはい、はい、あれですよね。あのブルゾンさんがしてますもんね。
そう、今ブルゾンさんが負けない。うん、どうも。
僕も一応ね、マラソン走るかなと思って一応準備したんですけど。
準備したの？
一応準備してました。
私はね、歌丸さんが走ると思ってた。
そうですか。
うん、歌丸さんが走る。
僕、森重久也かと思ってました、ね。
森重さん亡くなられ
ました。死んでます。
亡くなられました。
死んでます。死んでます。死んでます。
はい、ということで。
ですね、はい、今回110回ということで、まあ、10回に1回中を出てもらうんですけど、はい、まあ、今回はスペシャル回ということで、今日
収録、
収録の時点で、別に今日は募金じゃない、ないんですよね。
募金じゃない。
はい。
募金はしなくていい。
今日はバネストデーということで、うん、毎回ゲストの中尾さんなんですけど、もう一人、
はい、
中尾さんの相棒を。
相棒。
はい、相棒。
うん、相棒っていうことはあれだな、私が何、うん、そうですね、とか言われるね。
水谷とかでよろしいですか。よろしいですか。
ですね。
片手で紅茶飲もうとして。
そうそう、片手で紅茶飲もう。
じゃあお名前お願いします。
はい、どうも、ゴーチンです。よろしくお願いします。いやもうね、中尾さん。斜めからの発言がひどい。
ひどい。ひどいよ。
斜め行き過ぎです。
なんで？
いやいや、
中尾さんからゴーチンさんはどんな方か紹介お願いします。
ゴーチンさん？
はい。
もちろん面白い人だよ。
面白い人、ゴーチンさんを今日迎えて。
はい。あれなんだよ。この人は、はい、この人はね、あの、これからボードゲームの世界を、やっぱり、はい、あの、いろいろね、掘っていく人なんだよ。
はいはいはい、はい、うん。
ボードゲーム世界の人を、ボードゲームを世界を掘っていって、はい、ゴーチンさんの 味付けで、
はい、
どこまでゴーチンワールドをそのひねり出せるかと、
はいはいはい、
俺思ってます。
おおすごい。
そこまで思ってもらって、うん、ありがとうございます。
だからそれをのためにいろいろ経験積んでもらえればいいかと思います。
は
い
は
い
は
い、
ありがとうございます。
で今日はですね、あの、まあ、募金の日でもあるんですけど、
募金の日、
27日27だかな
27
8月27日の27、ゴーチンさんがですね、バネストの一日店長ということで、うん、終わったのの、
はい、
直後に収録しています、はい、で今回はゴーチンさんの、はい、ね、簡単なプロフィールとかどんな方かなっていう話、
どれぐらい募金したかとか
人とね、はい、そうです、はい、募金したかなっていうところ
募金だったの
絶賛の配信、あの、放映かな、放映中のアナログゲームステーションの話も、
はい、
していただければなと思いますので、
はい、
じゃあ今日短い時間よろしくお願いします。
お願いします。
というわけですね、
はいはい、
まあ、ゴーチンさん、ゴーチンさんって呼んでるんですけど、
はい、
まあ、まあ、番組の話は後半にするとして、
うん、
まあ、アナログゲームのね、ボードゲーム関係の今後を掘っていくって話なんですけど、はい、まあ、ご自身で簡単なプロフィールとか、まあ、現在の活動、主な活動についてお話しいただければなと思うんですけど、
はい。
はい、
どこから言ったらいいんですかね。
話せる範囲
で。話せる範囲で。はい、もともとは、松竹芸能で芸人をやっていて。
お、
はい、
お、芸能人ですよ。
芸能人ですよ。
芸能人なんです
よ。芸能人だ。
やったんですけど、そこから、まあ、何年かやって、はい、ちょっと芸人としての、なんていうんですかね、活動のポテンシャルじゃなくて、なんていうんですか、自分のやる気 モチベーション、ここ切っといてくださいね、はい、完全にこう切っといてくださいね、モチベーションがちょっと落ち始めて、はい、でその時にちょっとあの後で、また詳しくんですけど、おもちゃコンサルタントっていう資格を取りまして、はい、でそこからおもちゃ面白いなってなって、で掘り下げていって、あ、ボードゲームって面白いなって言って、はいはいはい、今の活動になりました。はい、
番組以外に、はい、あのボードゲームを使って何か活動されてしてるんですか？
一応、うん、あのツイッターとかインスタ、フェイスブックで、あのボードゲーム、うん、こういうのがあるよっていう、うん、はい、感じで紹介したりとか、まあ、できたら今後は東京でも、まあ、今日は一日店長という形でやらせてもらったんですけど、東京でもね、自分でなんかイベント開きたいなとは思っております。はい、
やるんじゃないの？
やりますよ、多分
やります。
芸能人です
ね。芸能人
サードスが
芸能人ですね。
ボードゲーム
ですね。ボードゲームというか、まあ、アナログゲームっていうのを、まあ、先ほどちょっと話したんですけど、まあ、1年ぐらいだっていうんですけど、覚えてる限りで最初に遊んだゲームというか、はい、そういう何かこう出会いのお話はありますかね？はいはい、
一番最初にやったのが、はい、アナログゲームステーションでも取り上げた、あの、はい、お化けキャッチっていうのが、僕は本当に、
まあ、物出しました。
はい、はい、あの思い入れのあるゲームで、はい、これがあのもちろんコンサルタント取った時 の、 あのまあ授業があったんですけど、授業で初めて、もう人生ゲーム以来だから本当10年以上ぶりくらいにゲームをやったんですよ。だからさ、隣で普通にやんのやめてくださいで、その時に、あ、面白いなボードゲームって思って、そこからですね、きっかけは。
あれですか、実際にボードゲーム自分で買ったりするんですか？
今も、結構買っていて、
はい、ゴリゴリ集めてる最中、
ゴリゴリ集めてる最中
です。沼ってる最中ですね。
部屋が埋まっていく。
そのうち部屋が大変なようになるぞ。
あのもうそろそろあのタンス1個分くらい、うん、
ちょっとまだまだですね。
まだまだ、
あのね、いい方法がある。
何ですか？
いい方法がある。後輩の部屋を、はい、牛耳る。
ひどくない？
先輩の権力を使って。
もちろん権力は使うためにあるんです。
なるほど。中野さん、うん、いただきます。
いくつぐらい持ってるんですか、今？
今は、まあ、でも20くらいなんですけど、うん、大小合わせて、うん、はい、うん、
今後も聞いてみてください。いくつ持ってるんですか、この、
あ
の、
うちも数えてないから。
数えてない。
運百は
運百
千は多分いかないと思うけど、中野さんに聞いたらもっと楽しいことに
百。
桁違い、本当桁違いなんで。
中野さんはね、まあ、何歩ほど、
うん、いくつぐらいと思う？
でも運百ですよね。運百で驚かないってなったら、
運百じゃない。
運で？
うん。あ、もう、あ、もう一つ上かもしれん。
うん、万？
一万あると思う。
マジっすか？
多分下手したら。
中野さん昔あのなんて何 DK 館のマンション全部ボードゲーム部屋ボ。
今レンタルコンテナ2本借りてる。
ラジオで一番やっちゃいけない黙るっていう。
マジっすか？まあ、あっても不思議じゃない。もう俺も忘れた。
エプさんいくつ持ってる？
私100、
36万。
100ちょっと。100ちょっと持ってます。
100ちょっと。
もう300あるかないか。
100超えたあたりから数えるのやめたんで。
だから僕らも100ちょっととか、うん、300ぐらいって。
はい、多分こんくらいみたいな。
あ、もうじゃあ超えたらもう分かんなくな
る。3桁超えると、あんまり処分したい。
うん、300超えると確か分かる。
確かにそう
だね。3桁超えると、もうちょっと、まあ、分かんなくなる。
あのね、でもね、正直言って、今、100いくつって言ったでしょ。
300
です、僕。300でしょ。うん、で、今、一番、うん、プーさんがいくつだ？
100 くらい。
100ぐらい。
うん、うちはまあ、
だいたい運百。プーさん100ぐらいって言ってね、うん、それ下手したらそれ俺のワンエッセン。
ワンエッセン。
ワンエッセン。あ、もうすぐ10月。
ドイツのエッセンシピールタイムに、
あ
の、
買う分。
ドイツの買い付ける時のサンプルとか、そのもらったもんとか、引き受けられたもんとか、押し付けられたものを全部足すと、はい、ワンエッセンぐらいが100前後はそんなもん。
僕のだいたいワンイヤーが、僕だいたい今年だけで65、6買ってるんで。お
ー、うん、これあの皆さんに聞きたいんですけど、逆に、はいはいはい、僕も20ちょっとなんですけど、うん、ちょっとうる覚えのゲームがちょっと出てきちゃってるんですよ、うん、その、うん、ルール的なものが、うん、皆さんってルール的なものってその運脈とかって覚えてます？
大体覚えて
る。大体覚えてるんです。
あのね、説明はできるぐらいはできるようになってる、うん、大体
一回すればこんなゲームだよぐらいは言えるけど、うんうん、細かいルールはちょっと待ってね、もう一回読むから
みたいな。そうなもん。
そうそうそう。
じゃあ一回、まあ、ルールブックみたいなのを見てやりながらだと、 あこれだったわっつっても思い出せる
だいたい見える
300あったら3分の1ぐらいは見なくても大丈夫
だいたいで5人さっさ今20ぐらいって
言いました、ね、20ぐらいって
言いました、ね、それゲームストアバネストのワンゲームマーケット
ワンゲームマーケット
イエスワンゲームマーケット1つ1回のゲームマーケットで出店する新作はそれぐらい
20ぐらい
すごい桁が違いすぎる
いっぱい持っててもね
まあまあまあまあ私だってあの無駄にだってあのゲームにあのステータス振りすぎちゃったから
別にいっぱい買っていいんですよ僕らもあの僕らの知り合いで1500600人いらっしゃるんでたった300なんです僕らもね
あ
も
うええ
基準の上を見たらキリ
がない
だって私でもナンバーワンじゃないと思って
ええ
私でも多分トップ100ぐらいにいるかもしれんけどナンバーワンじゃない
なんすかそのメジャーと少年役みたいなこのさ
メジャー
すごいなメジャー
いやでもだって少年野球から始めないとメジャーにはいけない
そうなんですけど
だから今でも
が
あのねあのね今でも私なんかはもうゲーム小僧なの
まあまあまあ、うん、確かに見てたらそうです
よ、ね、まあそうですね、
でも顔色はだんだん減ってってますよねなんかこう
は
なんかこう
は
手出し自分の
いやいやいやいや
なんかこういやいや幅がね、うん、決まってくるとそのゾーンのゲームを買うんで気持ち
いいいやいやその限界を超えるんじゃないの
いやいやいやいや
超えるビヨンドリミットじゃないの
お財布が限界が俺だ
お財布の限界な
そうそうあのあれですかあのゲームは普段はゲーム以外あのイベントとか以外ではあのどっか遊んでるんですかゲームとか
ゲームはあの、うん、東京だと今ゲームカフェ
が
すごい流行っているので、はい、ゲームカフェいろんなゲームカフェ行って、うんまあ、知り合いを増やしたり、うん、でその知り合いと別でまたゲームをや
ってい
うふうにやってて、で、今まだ予選開かれてるんですけど、うん、お邪魔者の今予選が日本代表があるんですけどそれも今挑んでて、
う
ん、
お
この間ちょっと負けてしまったんです
、ね、あなるほどね
あと 何回チャンス
あと4回か5回くらいはあるん
で全部行く
どっかで時間を、
うん、通りたいと
通りたいですね、
うん、
ちょっと
予選
を通って
すごい、
ね、お邪魔者得意なんですか、
はい、
好きなゲームなんですかお邪魔者は
お邪魔者は、うん、なんでしょうフラグ、
はいはいはいはい、
するじゃないですかブラッカー、
うんうん
あれがちょっと好きというか人狼的な要素もちょっと含まれてるじゃないですか、
まあ、ありますあります、
はい、なのでその、まあ、騙したって言い方してるんですけど騙した時の相手のやられた感を見るのがものすごい好きなんです
S です S です
逆もあるでしょ
え
逆もされちゃったもあるでしょ
さあ確かにされちゃった時のこう来たなーっていうのも好きですけどそのドキドキが好きですね、
はい、なるほどね
他になんかあれですかねあのゴギさんの好きなゲームベスト3とかありますか、ね、
ベスト3難しい
持ってなくても全然いいんですけど、はい、これは
あーどうなんでしょう
グッときたの
グッときたの、はい、1位は思い入れも込めてお化けキャッチ、うん、キャッチ、はいはい、で2位が、うんキングドミノです
ね、はいはいはい、
これは中野さんにあのゲーム大賞決まる前にこれは抑えたいとかいい面白いゲームだよって言って勧めてもらって本当に面白くて、
うんうん、ありがとうございます、う
ん、あの後輩とか友達にも勧めて、うん、あのみんな買ってるっていう、
うん、おお市場動いて市場が
ありがとうございます
で3位が、うん、これちょっと同率なんですけど、
はいはいはい、
キャプテンリノか、
はい、
ちょっと今日持ってきてないんですけどスコットランドヤード
はいはいはいはい
はい、
はいはい
はい、ですね
スコットランドヤードですね、
はい、でキャプテンリノは、うん、あのカードを折り曲げていいっていう発想が面白いと思って
出ました、
はい、出ました、はい、
でスコットランドヤードに関しては、うん、僕とあスコットランドヤードが出た年ではなく、うん、あのゲーム大賞を取った年が1983年なんですよ、うん
はいはいはい、
で僕1983年までなんですよ
おお、
はい、なのでちょっとあの、はい、同い年みたいな感じの親近感が湧いて、は
い
は
い、
ベスト3
若いっていいね
言うてももう34ですからね僕
そんなこと言わないでください。
ああ
今の発言で皆さんを敵に回した気がする。
いやいやいやいや。
もう敵ですよ。
いやいやいや私何も言えないということが
分かる。別に別に年、はい、はいいんですよ。
ですよ全然
いいんですよ。いいんですよ。
いいんですよ。
いいんですよ。
いいんですよ全然いい。
はいいいですよ。
中さん目が怖い。
この状態で名古屋の印象どうですか。
こんな状態が名古屋はええで。
名古屋初めてですか。
いいよ。
とても素晴らしい街です。
名古屋初めてですか。
名古屋2回目です。
はいはいはい。
はい、1回は普通に旅行に来てで今回2回目です。
はいはいはい。
印象はなんでしょう、
うん、
すごいいい意味で、
うん、
ちょっと田舎でもあるし、
うん、
でまあいい意味で栄えてる、
うん
はい
うん、
ちょうど、中間、
はいはいはいはい、
的な感じがして、
うん
はい、昨日もちょっと、
うん、中野的にはね実はねあの 埼玉
あ
た
り
のイメージはちょっとある。
都会な大宮みたいな
感じ。大宮とか。
ああそうだね。
大宮とかね。あの千葉のもうちょっと向こうぐらい。
はいはいはい。
あんな感じ。
柏とか。
あはいはい。
北関東行かない感じですよ
ね。うんそうそうそう。うん、分かるでしょ。そのイメージはちょっと
だ
あ、
ね、その感じだからなのか、うん、ちょっと親しみ親近感がだから、うん、あるっていうのはそこなんですね。
ご自身出身はどこなんですか。
僕あの神奈川なんですけど、うん、分かるかな、真鶴っていう、うん、本当に静岡との県境で、うん、
あの辺だね、
はい、
あの辺だね、
はい、
あそこまでは行かないんだよ名古屋。
もう本当に、うん、
あそこまで行かない。
真鶴ど田舎ですか、
うん、だって小田原よりかは栄えてる、さすがに。
あ、はいはいは
い、
うん、
いい神奈川県民ですね。横浜って言いますよ。悪い神奈川、悪い神奈川県民は横浜県民。
そうですね。
そう、悪い神奈川県民。
あのね、俺も横浜の友人がいっぱいいるから、ね。
あ、そうですね。いや横浜中華最高です、ね。
だから実際に、ちょっとその、都会田舎って感じです。
都会田舎。はい。
そんな感じなんですよ。
名古屋映像、
名古屋はあれなんですよね。ゲームカフェ、ボードゲーム専門カフェがないんですよね。
ないです。
一個も
ないです。ないです。
ミックスバーって言って、あのコンピューターゲームも一緒にできますよところはあるんですけど、はいはい、とかボードゲームも置いてますあるんですけど、専門のなんかジェリーカフェとか、はいはいはい、遊びカフェなところはないんですよ。
カフェはない。
プレイスペースあるんですけど、
ね。プレイスペースあるけど、
はいはい、うん、カフェはないんです
よ。あともう一つは名古屋、存外そのゲームクラブとかゲームサークルが、うんうん、あの多いんですよ。
うんうん、
あの多分どうだろう、人口比率から考えても多いよね、
うん
うん、だから、今後多分ね、あの来ることもあるし、はい、あれなんだけど、今現状は一応満たされてる部分はそこはあるんですよ、うん、
ただカフェがなくても、
うん、カフェがなくて、カフェはカフェでまた独自の多分文化形成をすると思うので、うん、それはあの東京の文化形成とは違う形でされると私は思います。東京とか大阪の文化形成は違うと思います、
はい、
カフェができずに、例えばあの何だっけ、自宅でやるのが0として、うん、ゲームが1としてカフェが2としては 1.5 みたいな形で、その元々あるそのハワイアンカフェとか、うん、イタリアンカフェのスペースを使ってゲーム会やるんですよ。
そう、
うん、カフェを貸し切ってゲーム会とかもあるし、
そ、
うん、
それは実は寛容なの、
うんうん、
名古屋
やってくれたりするんで、
うん、名古屋関係はそれは
すごいですね。そこは東京では多分難しい、ね、
う
ん、
東京だと難しいと思う。それ
王子もだってアナログゲームないと、
あれはそうですね、あのピアノバー借り切ってるんで、めっちゃ音響いいんです
よ。そうそうそう、あとあの砦さんね、砦さんっていうところももともとはあのなんかそういう音楽活動がやれるところだったりするんだけど、芸術活動できるところなんだけど、そこは店長のオーナーさんが結構ゲームにあの理解があるから、はいはい、今日は俺はゲームの日だみたいな形でやるんですよ。そういう場所は多いです。
結構そのカフェとかを貸し切ってやると、ね、まあ今日ごちそうですけど、ご飯とかってゲームして食べないじゃないですか。結構
そうする
とご飯を頼んでくれたらいいよとか、
そう
チャージでいいよって言ってくれてるん で、はいはい、であの箱代かかんないですよ。
かかんない
、僕が知ってるところもあのワンドリンクワンオーダーでいいですよってくれてて、時間決まってるんですけど、うん、あるんで、それが増えてきてるんで、カフェが来なくてもカフェバー的なとこはあるかなって感じですね、
うんうん、うまく回ってますもんね、
うん、
別にだってあの店的にちゃんとお金落としてくれれば別に、まあ、あのひどいことさせてあげればいいんだもん、
う
ん、
そうですね、
うん、一番困ってるのは平日の昼間にやるとこが少ないっていう、
うん、ああ
そうなんだ、ね、そうそう、
うんうん、
があればいいかなってところで、うん、ゲーム会
はやっぱ土日に集中して、はい、で平日だと夜にやっぱりなるんで、
オープンゲーム会マップってあるんですけど、
うん、
あそこにそれで一応パッて見てもらえれば、
ゲーム会多いですよ。
愛知岐阜ぐらいの
思ってる以上に多いです。
めっちゃ多い。え、
人口比率から比べても多い
です。個人的に名古屋なんで、うん、あの土日にゲーム会が集中して、あのそこかしこで時間帯かぶっていろんなゲーム会やって、そうするとゲーム会ごとにやっぱ特色が違うんで、
はいはいはい、
個人的にはそういうのやってる日にゴーチーさん名古屋来てもらって、ちょっとずつでもいろんなゲーム会に顔出してもらうとすごい面白いと思うんです。
例えばここの会だと水曜日だったりとか、はい、僕の会だと、はい、2ヶ月に1回月曜日とかだったりするんですね。
で、
名古屋ボードゲーム会さんだと、月3回とかあるん
ですね。で、
こうやっていろんなゲーム会があるので、うんうん、あのそういう特色の変わ、あのいわゆる住み分けできてるんですよ。
これ
なん
かその EGF ですね。
EGF だね。
EGF
で、住み分けはいろいろできてるので、うん、あのそういうとこ、あの土曜日曜でゲームを遊ぶってことに関しては、うん、あの特にその困らない。
はい。
で、ね、平日にそのやれるところっていうのが、あの、そのミックスバーぐらいしかないので、うんうんうん、どちらかといったら、その、 結局仕事終わってからだったらあるはあるんだけど、日中はないかなって思います。でやっぱりあともう一つ言えるのが、やっぱり性格付けが違うので、いろんな形で東京と大阪とも違うので、そのいろんなゲームのスタイル的なものとか、そういう、うん、考え方とかやっぱ違う部分があるので、それはまあ、あの地方地方でやっぱりそういうのが出てくるのはしょうがないかなと思います。いい意味でも、
うんうん、ほんと
はい、どうぞこれお持ちください、うん、お持ちください。
すごいありますね。
な、なくなったとか多分ないと思うんで、食べてる人
は。なってるのは大体みんな
ここからさらにできてるはず。
できてますね。
できてますね。
できてるはず。だからこれを更新されるはず。また
これからまた増えるんですか。
あ、もうちょっと増えると。
乗ってないのも結構あるかなって。
さらにいったら、さらにいったらこれに乗ってないものっていうのはある程度招待制だったり、
はい、
うん、そういう紹介が必要なものはあるので、そうすると 1.5 倍ぐらいだから。
例えばこのキナボードってとこだとルドフィールって言って子供家族向けの会に入ってるんで、はいはい、多分そんなことないですよ、
うん、そういうのはあるんで、まあ、だからそういう形でやってます、はい、
うん、あれなんですか、中野さんとかゲームストアバネストっていうのはあのお化けキャッチはあの、はい、資格の時に知ったってことなんで、
はい、
あの出会うまでは中野さん知らなかったんですか。全然
知らなかったんですよ。
第一印象どうでした。
第一印象は、うん、受講してるのが9割くらい女性だったんで、
うん、
あ、
そうなんだ。
男性がいるよかったっていう気持ちだったんですよ。でその中に女性の一人の方がボードゲーム好きな方がいて、うん、その人がちょっとテンション高く、はいはいはい、あ、中野さんがいるって言って、
うん、
有名人ですもん。
あ、うん、この人有名人なのかなっていうくらいだったんですよ。
僕も有名人だけど見たんだ。
中野さんいるって。
中野さんって、うん、
そりゃ中野さんいたら驚くわな。
ね、
ね、
うん、驚きますね。
なのでもう普通に、あ、男性ってよかったなっていう第一印象です
よ。うん、
あ、それ
中野さん第一印象どうでした。
ああ、芸人さんって話を聞いて、いろいろとその、結局好きなものを仕事にした方じゃないですか。
うん、
その時に、はい、その好きなものを仕事にした時の苦労の話をされた時に共感できたんですよ。
はいはい
はい。
うん。
そこはね、ありますね。
うん。
で、受講してって、中野さんのこの第一印象、これ印象どんどん変わってきました？
まあ、最初は、あ、良かった男性がいるくらいだったんですけど、まあ、話していくうちに、この人、すごいふざけるじゃん、すごい面白いじゃん。
うん、
なるほど。
やっぱりちょっと大人になってくると、うん、受講でみんなで、昔の遊び、例えばお手玉で遊ぶとかっていうのもあるんですけど、やっぱりちょっとお年を召してくると、うん、ちょっとやっぱり恥ずかしさが出て、うん、あんまりなんていうんですか、本気でやんないんですけど、うん、中野さんは多分ベスト3に入るくらいの勢いでめっ
うわーって 言ってました。うわーって言ってました。
全力。
全力
少年。
脱力中年。脱力中年。
それを見て、なんでしょう。まあ、芸人として、うん、あ、この人、うんうん、いいんだ、いじって、みたいな、
うん。いいですよ。いいですよ。OK。
いいんだ、この人。ちょっと、言っていいんだっていう思いがあって、っていい、それですごいなんか、はい、この人面白いわってどんどん
距離がこう、
はい、近づいて、
うんうん、稲垣さんもプーさんも僕もそうなんですけど、うん、おもちゃコンサルタント撮るよってところから撮ってるよってところと、その撮り終わった後って話で、うん、この番組でもお話してもらってるんですよ、何回か、はい、時に芸人がいるって話をしてて、はい、多分そのが今、まあ、ゴーチンさんだからかなと思うんですけど、はい、で番組始めた時に、あの方ですか、そうだよって話だったんで、うん、もう、はい、ゴーチンさんの動きっていう話は全部筒抜けでした。
はい、そうです。
あらはで、うん、あと、もう一つのポイントが、はいはい、反省会を必ず有志でやってたんですよ。受講者の中で、
はい、
私は、しばらくは行かなかったんだけど、しばらくは行ってなかったんだけど、ちょっと、反省会を出てみようと思ったの。で、そこに、まあ、やっぱりある程度そういう話が分かる人たちがあったんだけど、ゴーチンさんも私も、うん、その反省会にちょっと関心があって出たんですよ、うん、そうした時にいろいろ意見交換、情報交換するじゃないですか、うん、そうした時にゴーチンさんは芸人という立場から、うん、私はそのボードゲーム専門家の立場から、うん、その関心が集まったんですよ、
はいはい
はい、集まったんです。だからその、うん、反省会の場でゲームを広めたりとかすることもありました、
うん、
はい、
そうですね、
うん、
はい、実際コードネーム
はい、
やりましたよね、
うん、やりました、
はい、
やりました、はい、だからちょっと特別な存在でしたね、この2人は、うん、ね、受講の手段の中では、
うん、お互いがお互いしそうだったんでしょ
う、うん
うんうん、なるほどね、なんかこうよく名前聞かれてましたもん、
あ、本当ですか。
あの名前、その時名前知らないですけど、うん、芸人さんがいてねみたいな。あ、うん、まさかね、こうね、こうなると思わなかったですよね、うん、
はい、
まさかね、う
ん、はい、おもちゃコンサルタントの取得のきっかけとしては、その芸人としてのなんだっけ、ポテンシャルでしたっけ、モチベーション
じゃない、モチベーションポテンシャルじゃないです、モチベーションです、
モチベーション、はい、モチベーション以外の形で残しましょうかね、はい、モチベーションでしたね、
モチベーションです、
はい、はい、で、撮ったってことなんですけど、はい、まあ、撮った上で、ボードゲームとかにあったんですけど、はい、まあ、撮った上で今こうゴティさんが思う、うん、ボードゲームというか、はい、アナログゲームの魅力みたいなものってありますか、なんか
魅力、
うん、
まずは自分が全然知らなかったので、はいはい、こんなに種類があってこんなに面白いんだっていうのがあって、あと僕の中ですごいいい言葉というか、プラスというかなんですけど、めんどくさいじゃないですか、変な話ボードゲームって みんなで集まって、
はいはい、
ゲームと違ってサクサクそのスマホみたいにできないけど、それが逆になんですか、交流、人と人が実際に交流できて、
うん、
すごいそれが楽しいし、これってやっぱり今SNS とかが、
うんうん、
すごい Twitter、インスタ、Facebook とかが、うんうん、今やっぱりみんなやってるんですけど、うんうん、電波ではつながってるんですけど、うんうん、リアルにつながってないなっていうのがずっとあったので、
うんうん、
はい、なのでもうみんなでリアルにつながってるのがすごい今、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、いいですね、
あれですね、集まらなきゃいけない面倒くささがやっぱりいいんですよ、多分ね、
はい、う
ん、できないのもあれ
ですね、面倒くささがすごいいいです、
うん、はい、うん、
じゃあプーさん、ボードゲームの魅力は、
最初やったボードゲームがディクシットだったんです、
ディクシット、
一緒、
ディクシット、
ディクシットのカードの、
はいはいはい、
絵がね、本当素晴らしくて、それに惹かれて私は やっぱりやったんですよね、最初のきっかけで、そうやって人との交流がさっきもおっしゃられたようにちょっと薄くなってきてんじゃないですか、どちらかというとその電波、うん、それはもっとね、そのボードゲームやることでもっと深まるっていうのがすごく魅力的だでしたね、私とっては、は
い、ボードゲーム時代にねポテンシャル高いですもんね、ゲームゲーム
は
ね、
はい、
ね、
うん、
なんかさっきの僕のポテンシャル発言を切らないっ
つ
って
絶対切らないです
絶対
切らない、
切らない、この番組僕編集したいんですけど、はいはい、編集担当はカットしないで有名なんで、
ああ今本人いないし
いないですか、
まあ大丈夫、
大丈夫ですよ、
大丈夫です、
というわけ です、ね、まあ、ゴーティーさんは、まあ、ざっくりこんな方だということで、
うん、
まあ、後半のメイントークの方で、まあ、番組の方の宣伝というか、うん、内容に触れますので、
はい、
後半もよろしくお願いします、
よろしく
お
願いします。
はい、というわけでですね、うん、ゴーティーさんの人なりが分かったかなということで、
分かった、
後半は、はい、アナログゲームステーションというのを出します、
はい、
はい、
じゃあ、ゴーティーさん、
はい、
この番組はどんな番組ですか。
はい、さっきも言ったんですけど、
うん、
SNS とかが今主流なので、
はい、
それでリアルに人と絡んで交流してほしいっていう気持ちを持つっていうのが一つと、あともう一つはボードゲームってこんなに面白いんだよっていうのを知ってもらいたいっていうと、あと最後に僕初心者でお店行った時に何を選んでいいか分かんなくて、たくさんあったので、で店員さんにも何て言っていいか分からないので、なのでまあこの番組を見て、あ、こういうボードゲームあるんだ、面白そう、買ってみようから興味を持ってもらって、でどんどん人と交流持ったりボードゲームたくさん買ったりっていう風になってもらえたらいいなと思ってます。
はい、中野さん、はい、一ついい、あのさ、うちゲームストアバネストやってるよね。
バネスト
やってで、はい、店員さんって何、はい、気軽に喋れない、
バネストさんを基準にすると全然喋れない
と思います、ね、どうして、別に極端な話言って、
はい、
喋ってもらって私は構わないと思うんだけどね。だって結局彼らにしてもそうだし、まあ、私も、うんうん、私もそうなんだけど、売れてもらうんで困るし、まあ、結局何がいいか悪いかっていうのはやっぱり分からない人は本当分からないから、うん、やっぱ助け舟ってやっぱどうしてもいるんだよね。
うん、うんうんうん、
そうなのかな。まあ これお聞きの皆さん、あの店員さんにあのもし分からないことがありましたらお気軽に、ね、あのお尋ねしていただいても私は構わないと思いますので、うんうんうんうん、よろしくどうぞって話
です。よろしくどうぞ、
はい、
いやまあ別にあのあれ東京の店員さんが悪いってわけじゃない
ですか。言われるんじゃなくて、はい、言われるんじゃなくて、なんかそういうのがなんかあるっていうんだったら、はいはい、それはあの別にお気軽にお尋ねくださいでいいと思いますよ。
なんか、ね、聞くっていうことがその店員以下関係なくあんまりしないかなって。
あそれは、
うん、そう行って選ぶっていうのもあんまない気がする、うん、選んできて買うみたいな形が多かった
りする。だって、私の立場からするとさ、うん、やっぱり、変な間違、ね、変な買い物はしてほしくないの、うん、だから例えば買ったものが無駄になるのはやっぱりもったいないと思うし、うん、でそれだったらやっぱり納得して買っていただきたいと思うのよ。でそれでまた次につながればそのお客さんはあの長いお客さんになると思うし、そこで、ま、例えば変なものを選ばしちゃ、あの変なものを例えば選んじゃってそれで結果的に相違になったら誰も得しないじゃないですか。
確かに、
うんうん、私はそう思ってるんですよ。
そう
思
います、うん、中野さん、まあ、あの資格取得の関係もあると思うんですけど、
うん、
中野さんがパーソナリティというか MC になったのはなんでなんですか？
それはゴーチンさんにちょっとお話を振られたのは事実なんですよ、うん、私からではないです、うん、はい、でそれはゴーチンさんから喋った方がいいのかな。
僕から、
うん、ゴーチンさん、まあ、私は私で、なぜ受けたかは喋るんで、うんうんうん、まずきっかけはそちらからです。
きっかけ、うん、きっかけはあのボードゲームにさっき言ったみたいにすごい興味を持った、
うん
でもね、で、ボードゲームを配信してるとか、
うん、
放送してる、
うん、
テレビであったり、うん、媒体が少ないなと思ったんで、
はいはい、
じゃあないんだったら自分でやればいいや
ん、ね、うん、いいですね、
はい、で一応こういう芸能に携わるお仕事させてもらってるんで、
うん、
他の人よりはやりやすいだろうと思って、
うん、
でその時に僕一人だとまだまだ初心者なので、
うん、
誰かそのなんていうでしょう、マスターというか、
うん、
はい、よく分かってる方が一緒にいるといいなと思って一番最初に浮かんだのが中野さんなんです、
ね、
はい、
ゴッドですね、
ゴッド、はい、もちろん
控えめにいてね、
控えめにいてで、ゲームマーケットの前の日に打ち合わせをしました。ゲームマーケットの前の日にちょっとい つも行くとこを駐座してまでちょっと話を聞きました。どんな形でやるのかを一応聞きました。でそうした時に、受けた理由が、いくつかあります。受けた理由はいくつかあります。正直言って、あまり条件そのものはよくありません、まあ、条件はあえて控えますが条件そのものはよくありませんが、受ける理由は、いくつかありました。一、
うん、
つは、まず芸能事務所に対しての、コネクションが取れること、
はいはいはい、
これは何を意味するかというと、例えば何かその自分が例えば何かやろうとした時に、何かやろうとした時にどうしてもそのメディアの力とか、
はいはいはい、
何かそのそういう芸能人の力が、うんうんうん、例えば使えるとした方が、
うん、
自分にとって後々都合が良くなることが見えたからです。
うん、
これがまず一つあります。二、うんうん、つ目に、私は名古屋です。
うん、
名古屋です。名古屋から地方に対して、地方の名古屋から、そのいわゆる、まあ、東京並びに全国に対してアプローチするためには、それなりの、労力がいるはずなんですが、その労力を払うだけの時間と、費用的なもの、そういったものが、自分の中ではやっぱ準備できないと思ったんですよ。そうした時に、まあこういったカルチャーっていうものは基本的に東京が偏重だと思うので、
はいはいはい、
東京の方、もしここでもし断ったら、東京の方に持っていかれるだと思ったんですよ。
うん、
それは、私の中では避けたかったです。
うん、
で別に東京に対して、なんか東京の皆さんに対して何か、あれがある、そのなんか、わだかまいとかそういったものがあるわけではありませんが、
うん、
ここでチャンスを不意にすることは、結局その自分の思ってる、地方の力っていうものを、無限にすることになるかなと思いました。
はいはい
はい、
はいはい
はい、これがまず2つ目です。で3つ目、腕試しもあります。腕試しもあります。何かその毎年1つバネストというのは新しいことをやる意味が、あると、新しいことをやることで、何か自分の中で、腕を上げられるんじゃないかと思ってます。でちょうど今年特にその何かやることはなかったので、まだやってなかったので、これを1つ腕試しにしようとすることもありました。その3つを考えた結果、とりあえず受けることにしました。
受けてみてどうでした、中野さん？
今の段階だと受けてみて、いろいろ諸問題は正直あります、
うん、
諸問題はありますが、うん、私の中では、それらが将来的に自分のためになっていると信じてます。
はい、
ゴ
チンさんは中野さんが受けてくれるかなと思いました。
正直、うん、まあ、さっきも言ったんですけど、条件的にちょっと厳しい部分があったので、うん、ちょっと無理かなと、うんうん、7-3 くらいで7無理かなとは思ってたんですけど、うんうん、ただあの中野さんが、まあ、ゲームのマスターっていうのもありますし、うんうん、あと、なんでしょうね、これが僕の個人的な見解なんですけど、うん、中野さんの人柄と、あと喋り方、
うんうん、
あの中野さんは打ち合わせの時に、うん、僕名古屋弁でちょっと名古屋弁がひどいけど大丈夫って言ったんですけど、うんうん、逆に、うん、東京の人とかからすれば、うん、地方の言葉って温かみがあるというか親近感がすごいあるので、これはこれでキャラクターとしても、
うんうんうん、
はい、確立していいと思って、で、あと、いじってもいけるんだろう。中野さんはいじってもいけるなっていうのもあったので。
ごちんさんにはね、平日の昼間来てほしいね。
そうです。
本当は中野さんが見えます。
うん、まあね。
っていう。
なるほど、ね。
はい、なんですね。
で、うん、実はですね、
はいはい、
多分なんですけど、うん、例えばいじる、うぬかぬそぬ、あります、うん、もあるし、うん、あと、例えば番組の展開の仕方もあるんですけど、はいはい、おそらく、私で適任だったと思ってます。
思ってますもん。
うん。なぜかというと、うん、さっきの喋り方の面とか、うん、そういった、いわゆる、キャラクターの面とともに、多分、他の方だと、うん、はいはい、多分、展開は、ちょっと、されないと思います。
うん、そうですね。きついと思いますね。うん、
だから、私で良かったのかなとは思ってるんですよ。逆にやりやすい。のかなと思ってます。
中野さんが良かったです、
うんうん、
はい、
あれなんですか、番組内で紹介するゲームってどんな風に決めてるんですか。前までだと多分、なんだっけ、オーバーキャッチ、キングトミルとか、
はい、
キューゴとかですよね、はい、あとはデジャブとか
言い
ましたけど、
はい、
どんな風に決めてるんですか。
基本的には2人でというか、うん、どうしますかっていう感じで話して、うんうんうん、で、お互いの、候補、うん、これはどうですかっていう候補を出して、どんどんどんどんすり合わせて、
で、個人的には、はい、個人的には、私が自己主張することはあんまりないです。
うん、
正直言
って。そうですね。
ね、ゴルチさんが、これで会いたいけどって言った時に、この辺で会いたいけどって言った時に、私が、例えば大きさとか、うん、場の展開の仕方とか、うん、時間とかを考えた時に、まあ、これが、妥当じゃないか適当じゃないかってことは言いますけれども、
うんうん、
私が手法で何かするってことはしてません。
うんうんうん、
一つだけ言いたいのは、なるべく、まあ、バネストもそうなんですけど、うん、一応民生品、どこでも買えるもの、だから絶版のものとか、流通の弱いものは、なるべく外すようにはしてます。
うんうん、
はい、
うんうん。
絶版とか入手しにくいものは外すようにしてます。うん、はい。
なんか他に、こう、紹介してないけど、これは紹介したいなと思ってるものとかありますか。
個人的にはリフトイット。
ああ、
はい、
なるほど。見た目いいですね。
見た目的に視聴者の人も見てて楽しいと思うんですよ。はい。で、例えば、まあ、オリジナルルール。僕ら結構、番組内でオリジナルルール作ってやることもあるんですけど、まあ、例えば、一人が目隠しして、うん、もう一人が、それを、違う、もっと右、もっと左とか言って、はい。二人一組でやっても面白いんじゃないかなとは思ってます。
なんか、あれですよね、キャプテンリンドもそうですけど、回転台を、
はい、
乗せたりとかするじゃないですか、うん、
それは我々ではよくやることだ、
ね、やりますね、
うん、はい、回転台買われる方もいらっしゃるんで一緒に、はい、ゲームと一緒に、
あと宇宙で仰いだ
りとか、ね、仰いだりとかね、
うん、あとどつきの眼鏡とか、
どつきの眼鏡、
はい、
箸でやるとかね、
はい、うん、ひどい、うん、
本当にな、ね、新安くん、はい、ゲーム一段階上がってよって言われて、はい、何ですか、回転台だよって言われて、はい、そうですかって
。
いや、でも普通じゃ多分やってくれないと思うんですよ。他の方だと。うん、はい、取りようによってはちょっとバカにしてるみたいに言われてもしょうがないとちょっと思ってる部分もあるので、はい。なので、そういう意味で言うと中野さんは、
まあ、寛容だよ。
寛容です、ね。
うん、寛容だし、別に、あれだよ、一応、その場に対して適切に、振る舞ってるつもりではいるけど、
はい、なんかこう、場を壊すためじゃなくって、まあ、楽しむためとか、はい、盛り上げるために、ある程度ふざけるのは、はい、多分ね、いい効果になりますもんね。
う
ん、
そうですね。
それは回転大事ですもんね。
はい、うん、あと、うん、やっぱりもう一つは、私たち以外に、ゲストの方がいらっしゃいますね。
うんうん、
で、
はい、
その人たち、その人のファンの方とか、その人たちの、うん、に関心のある方に、やっぱ見てもらうためにも、
うん、
ゲームにその前面にゲームに振るっていうことは、うん、あんまりやっぱしない、まあ しないようにっていうか、ちゃんとその彼ら彼女たちの例えばパーソナリティをちゃんと喋る時間をちゃんと設けるようにしてるんですよ。そうじゃないと結局だったら別にゲームやってりゃいいわけじゃないですか。だけどそういうのも含めて私はそういうとこは経験になるし、そこがさっき言ってたいわゆるコネクションをうまく作れるのではないかっていう話なんですよ。
はい、おじさん、なんか番組でこだわっていきたいことありますか？
こだわっていきたいのは、中野さんも言った通り、ゲームだけじゃなくて、ゲームをやる人にもスポットをちょっと当てたい。そうすることによって、なんでしょうね、ゲームをやる人たちが増えてくれればいいなと。はい、
あとゲームっていうのは私の中ではゲームっていうのはその人のいわゆる人となりがちゃんと分かる、だからコミュニケーションツールって言うじゃないですか。そういう意味では人となりが結局分かるものでもあるし、でそれで結局遊ぶことによっていろんな人が来てもそのゲームを通じていい楽しい時間を過ごせるっていうので全てにおいて得になるような演出っていうか、そういったものがちゃんとできればいいと思ってますよ。
ボードゲームっていうのは世界観があったりとかして、ゲームなこれは何をやってるのかなって分かるとゲームできるような感じ
で、
そもそもそうですけど、例えば芸能人がやってるからっていうのもあるんですけど、そのこうただ知らない人がやってるよりはこういう人だなと思ってみると、ゲームに変わりやすくなるので、パーソナリティを生かすのはいいこと
ですね。だから例えばその最初に自己紹介をされますよね。その時に例えばいろいろそれにまつわる話をちょっと振ってみたりすると、そこに接点が生まれるわけじゃないですか。それを多分我々は追い求めていっていいと思ってます。
そうですね。はい、結果ボードゲームを好きになってくれてやってくればいいので、きっかけはそこでいいと思
う。だからこれまで参加されたゲストの皆さんでも結構少なくない方がボードゲームに関心持ってやられます。はい、
実際あとゲストの方でも買ってやってますとかっていうのも、
ありますよ。
ありますよね。
あります
よ。
嬉しいですよね。
ありますよ。
番組内でですね、なんか起こったこう面白いエピソードとか珍エピソード、困ったことがありますかね？
あれしかないですかね、中野さん。
う
ん、僕
デジャブだね。
そうですね。
でもそうなりますよね。2人揃ってバコったやつね。
はい、はい、デジャブですね。デジャブってゲーム、
2人揃ってバコったね。
はい、僕はあれ3ゲームやるじゃないですか。それを2ゲーム目で取ったタイルを戻すのを忘れるっていうことになりまして、で、すいませんって言ってやり直したら、今度中野さんが3枚最初に引かなきゃいけないですけど、3枚引くの忘れるっていう。
見てました。
あれで、ゴーチンさんのあれで完全に歯車狂っちゃって、私で俺も歯車狂っちゃって、まあ2人してあれ残念だね。
番組中びっくりするくらいへこんでましたもん。
俺へこんだね。ゴーチンへこんだね。
番組ですね、今後はどういう番組にしていきたいですかね。
今後は、放送をもっといろんな人に見てもらいたい。はい、でまあそうですね、そこでもちろん、僕が MC として、ゲームと、ゲストせっかく来てくれてるので、両方が皆さんに分かっていただけて、興味を持っていただけるっていうのと、あとやっぱりイベントを開きたいですね。どうしてもネットだと一方通行なので、イベント今日も一日店長やらせてもらったんですけど、やはり来ていただいて方と交流を持つことによって、僕とか中野さんの人柄とかも分かってもらえますし、ボードゲームに関してももっと、距離が近くなるっていうんですか、そういう気持ちはあります。
もっと言うとね、例えば今後例えばどういう風になってるか私も分からないけど、あの番組は、あの番組の色がある。
色がある、ね、
で。しかもそのゲームファンにもよ、ゲームファンにも寄ってなければ、芸能人にも寄ってないじゃないですか。例えば出てくる方っていうのは基本的にちょっとモデルの方とか、例えばそういうコスプレイヤーさん、この間コスプレイヤーさんだし、例えばちょっとそういうタレントさんなんだけど、そこまで有名ではないと。一般の方に近い雰囲気じゃないですか。で、そういった方たちが、実際ゲームを通じて、ナチュラルに楽しんでもらえるっていうのはやっぱ見てるわけです。私はそれを求めてる部分もあるし。で、やっぱり芸能人が、例えば立っちゃうと、難しいところで芸能人が立っちゃうと、芸能人に釣られて、行っちゃう部分があって、ものは別にどうでもよくなるパターンもあるし。かつそのゲームにゲーマーさんに寄っちゃうと、それはいつもの まあ、ゲーマーさんの日常ではあるわけです。あるよね。だから、そういったものの、バランスっていうのをうまく我々が取れることで、取れることで、なんかいろいろと見えてくるものがあるんじゃないかとは思ってます。
ね、
はい。
なるほど。なるほど。大地さんどうですか？
もう全部言ってくれました。中野さん、僕が言いたいことを全部言ってくれましたね。うん、その通りです。
僕は聞いてくださいね。山本さん。で、最後にですね、番組をまだ見たことない方はですね、ラジオを聞いた方に見たことないメッセージと、で、まあ、その後に、まあ、それぞれ言ってもらって、最後に、まあ、番組の放送枠の告知をしていただけますか。
うん、はい。そうですね、アナログゲームステーション、フレッシュというアプリから、うん、配信してるんですが、なんでしょう、中野さん。
何がフレッシュっていうアプリからやってますんで、それは携帯ではフレッシュ、携帯ではスマートフォンではフレッシュっていうアプリがまずあります。で、パソコン上では、アメバ TV からアクセスできるようになってます。そこの K ステーションっていう、ゲームのいわゆる実況配信とか、あと芸能人さんとかそういう人トーク番組やってる枠なんですよ。そこの枠の K ステーションっていう番組の木曜、各週木曜2週4週の木曜日の21時過ぎから、なぜか21時過ぎかというと、前の番組ある場合はそこに入れ替えの時間がありますので、はい、そこで21時過ぎから22時までを枠としております。アナログゲームステーション、はい、という枠になります。
はい、ですね。で、できたらもちろんゲーム好きな方もそうなんですけど、うん、僕的にはライトユーザー、初心者に見てほしいです、はいはいはい、きっかけとして、はい、はい、
そうですね、いろいろその何でしょう、人となりいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、ゲーマーさん、私はゲーマーです、うん、で、ゴーチンさんはこれからゲームやっていくっていう駆け出し、いわゆるゲームファンじゃないですか、で、プラスそのゲストの方はゲーム何それ、うん、いやゲームでも面白そうだからやってみたい、はい、そのいわゆるグループの、はい、そのグループの、皆さんのそのグループの皆さんの、いわゆる素が見えるっていうかね、はい、ライブ、そこのライブ感はあるので、はい、なんか失敗もひょっとしたらあるかもしれません。まあ、この間、デジャブで失敗しました。
はい、
うん、だけど、そういったものも含めて、そこにライブ感はあるので、はい、ぜひ、ご覧いただければいいかと思います。
はい、そうですね、番組が続いて、うん、また番組出てください。ということで、いいですかね。
出てきて。もちろん、
はい、もちろん。もちろん。名古屋にも遊びに来て、
もちろん、もちろん、今度は、平日に、はい、来ます。
フラット。
フラット。はい、
で、ちょっと追加なんですけれども、はい、ごめんなさい、ちょっと時間を押してすみません、実はですね、こうやってコネクションをこうやって取ってると、うんうん、芸能事務所とコネクション取ってるって言ってますよね。ゲームマーケットで、今度その実際にこの番組のそのスタッフ、番組のその出演者の皆さん、まあ、皆さんの何人かに、うんうん、チラシを巻くためのコンパニオンさんみたいな形で、企業コンパニオンがそろそろゲームマーケットレベルだと、はいはいはい、ね、うん、意味が出てくると私は思ってるんですよ。で、お願い しようと思っております。で、それでうまくいけば、本当に華やかな、ゲームマーケットが、うまく演出、できるきっかけになるんじゃないかと思っておりますので、ちょっとそういうことも考えております。
はい、ポさん、何着るんですか？
何が？私の。なんで私の。
水着とか。
私違う
と
か。12
月水着で。
意味がわからない。なんで私はそんなの。
タイツで、タイツ。
どう、意味がわからない。
全身タイツ。
きつい。
逆に。
意味がわからない。いろいろきついからやめて。
きついです。
やめ
て。何が違う？サイズがですか？
スーさんめっちゃ細いから。
そんなことない。
まあ、そういうことも、考えて、はい、そのゲームマーケットを盛り上げていく、はい、方法論として一つ考えてます。
そうですね。なんかショーとしてというか、こう演出してコンパニオンだったりを取り入れるのはね、うん、あれですよね。
いや、だから、うん、そろそろそのステージに行っても不思議じゃないですし。
そうですね、今の盛り上げ、ね、
今の人数から考えたら。
というわけですね、各週の、2週4週の木曜日にですね、はいはい、21時と5分ぐらいからですね、はい、ゲームステーション、はい、21時5分ですか、
21時5分から22時までの1時間、
はいはい、
やってますので、よかったらまだ見てない方も、はい、遅れ放送って何できるんですか、ね、
アーカイブもアーカイブありますし、あともっと言うと、はい、取り上げたゲームは、うん、バネストのサイトに、タグ埋め込んで、うん、見れるようになってます、うん、
あ、なるほど、すごい、はい、なんでまたそれ見てくださいということでですね、まあ、番組の紹介でした。
はい。
はい、エンディング撮りますんで、あ、ちょっとお願いします。
はい。
はい。
はい、
じゃあエンディングです。 すごい中野さんの回と思えないぐらいすっきりとした。
そうだね、そうだね。
いつもはもっと長い、
いつもは3時間コースですね、打ち合わせ合わせて。で今回土日なんで18時スタートじゃないですか、
はい、
バレスト9時終わりなんですよ、はい、金曜日なので、そうすると3時間っていうともう
オーバーナイ
ト、おお
オーバーナイト、
あれジャスさんジャスさんジャスさん、日付公演コースっていうね、やっぱり寝るんですよ途中で。
寝る
寝る
収録中寝るっていうのはね、なかなかないんですよ。
すごいですね。
休むんですよ、
休む、いや休む、
でお腹すくんですよ、すぐ、
ここお腹すく、胸腕になるって。
でも一回聞いたことあります、そのそのアナログゲームナイトって。
ごめんなさい、まだ聞いてはいない。
一度聞いてください、中野会っていうのはどんだけ くどいか分かりますよ、はい。
下がゼロのやつ
は
全部中田さん出てるんで、
出てるね、はい、うん、でだから110回目なんで、はい、今回11回目プラスアルファです、
はいはい、
出てる。結構くどくなっちゃう時があって、でそれで話が白熱しちゃうって、うん、はい、
でまあそのね、だいたいこう2時間3時間の枠を投げて編集がヒーヒー言ってるみたいな。
でもそんなに編集あれでしょ、中野会は
切らないんですけど、編集で全部聞くんで、
うん、うわー、そうか、
そうそうそう
そうか、
そうだよ、
そうそうか、
そうです。僕も一回聞いてるんですから全部ね、必ず。
足立さんありがとうございます。
ね、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
大変だよね、結構あれね、
まあ、確かにそうだね、でもまあ面白さっていうかね、中野さんの回っていうのは中身があってっていうのであるんで、
数字があるんだろう、
ガンガンってあるんだよね、数字持ってるんで。
持ってるの、
数字持ってます
。確かに、でもあのアナログゲームステーションの1回目って数字、はい、ありえない数字叩いて
る、ありえない数字出しましたね、
うん、
はい、スタッフも全員びっくりしました
が、うん、中野パワー、
中野パワーだ、
うん、でもあれはね、持続しなくてすいませんでした。
いや、こちらこそすいませんでした。
なんかその僕もたまに番組聞いてますみたいな言われてるんですけど、はい、中野さんの回は聞いてますって言われちゃうんです。あーあー、じゃあ3回転かなって。ありがとうございます。あ、そっか、なんでコンテンツというかパワーのある方もいるからね、はい、うん、で今回番組収録参加されてどうでした。
いや、あの中野さんだけでなく、うん、あの他の方々のお話も聞けて、
うんうん、
すごい良かったです。なので今度あの本当にできたら名古屋の平日に来て、うんうん、いろんなボードゲーム会行って、うん、いろんな人と、
うん、
はい、あのゲームしたいなって思いました。
そうすると金曜土曜とかそんなパターンかな。
なるほど、
うん、金曜土曜だと俺があのナックファイブのファンキーフライで聞きながら仕事してるから。
何聞いてるかは分かんないですよ。僕は
ファンキーって言ってるから、
3代目って言って
3代目とか、うん、3代目かかったら3代目っていう、
はい、それは中野さんのさじ加減ですけど。
はい、
じゃあ、はい、うん、ですね、告知の告知をしますね。じゃあ、稲垣さんありますか。
ありがとうございます。
多分ね、9月上旬だった
のかな。そうです、名古屋ボードゲーム会、うん、おそらく大阪は間に合わない、
間に合わないかもしれない、一応告知
しました、まあ、一応大阪第一週の9月2日の日に、大阪の、ボードゲームフリーマーケット住之江の方へ出店します、はい、こちらバネソさんも一緒によろしくお願いします。
いるね、なんか、
はい、で、派遣センター守るんじゃ2班がとうとう出ます。イエーイ。噂のレッドの手がなんと治りました。治りました。親指だけ、そう、あのね、手がね、逆手になってた。もうあの絵がとうとう、
炎上商法って売れるんですよ。
いや、違う、
計算づくだった。
おじさんも炎上した
ら炎上します。
ダメですよ。
でその翌週9月の9日に、通常のゲーム会を、森山障害学習センターの方で行っております。でさらに16日も9月はやりますので、皆さんよかったら遊びに来てください。土曜日の午後から13時から、21時までがっつりやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
じゃあ番組の方からも告知しますね。派遣センターのモルンジャーと一緒にですね、住之江の方で、うちの番組というか私が作りましたカラーマフィアが一緒になりますので、
はい、
うんうん、間に合ったら買ってください。お願いします。
お願いします。
企画します。はい、でその後、9月10日ですね、10日に、バネストの店頭でカラーマフィアの店頭デモ会を行います。
そこ
まで開始します、
はい、
1週後に、
そう、うちも守るんじゃもバネストさんで店頭デモさせていただきます、はい、お願いします。
あと順番がいいか、10月2日ですね、アナログゲームナイトアップのギークバーの第21回ですね、2ヶ月に1回やってます。で、いつもの、新作会の駅から徒歩 2番出口から月曜日です。
月曜日、10月2日
の月曜日ですね、いつもの時間でやってます、はい、アドリアーナところピアノバーでやってます。1500円のチャージ料でジュースと、お菓子がフリーになってます。お酒とかも別料金食べれますんで、あの今回多人数ゲーム編ということで、
う
ん、テレストレーションとか、うん、いっぱい人数がいた方がいいゲームを中心にやりますので、うんうんうん、よかったら来てください。10月2日でした、はい、で次が10月29日、はい、新州ボードゲームフリマに出店します、はい、でマゴルンジャー持ってきます。
お願いします、はいはい、
カラーバイも出します、
お願いします、
はい、で最後の告知が11月23日、ちょいちょいツイッターで告知してますけど、勤労感謝の日に、はい、名古屋城の、本丸御殿っていう金ピカのですね木造建築をしている場所があるんですけど、はい、そこのクジャクのマットが借りられたんですね。
お
文化財の中でボードゲーム会します。
おお行けばいいじゃん、おじいさん
ゲスト、
ゲストで一応まだ決まってはないんです、確定ではないんですが、バックギャモンとか、うん、レンジュとか、あと将棋とかだったりとか、はい、あちょっとお願いはしてますけど、あの桑名囲碁将棋さんの伊織さんの七番勝負って言って、はい、してますか、七番勝負七番勝負ってしてますか、
誰
ま七番勝負、七番勝負、七番勝負してますか、
まあ、ちょっと
あとね将棋、はい、動物将棋、囲碁、連中、バックギャモン、チェス、オセロをずっと並べて同時に対局する。
えそういうのもあるの、
最初に相手が全部打ったら、相手が全部打って、で持ち時間45分ずつで戦う
っていう。将棋ではよくっていうか、羽生名人とかがやってるみたいな、あれの違うゲームをどんどん
並んでて、
ミックス
ミックスミックスで
ミックス
全部のゲームが持ち時間45分、
同時進行で全部
同時進行
で、うわすご
い、で4勝したら勝ちみたいな、オセロとかは、はい、囲碁とかは見ないと分かんないので、はい、止めておくみたいな、あと投了して負けを認めて次へ行くとか、っていうのがこの間第2回があってやりましたけど、それのパフォーマンスもやってもらう予定です。はい、見るとねすごいですね、
見てみたい見てみたい。
優勝したか、前回優勝した方は、将棋と囲碁とオセロの3種目のチャンピオンの中でした。日本チャンピオンでした。
日本チャンピオン、
はい、まあ、ベスト4は何らかの有段者でした、
有段者、だからアトラクション、
アトラクション、
ね、だ我々みたいな、はい、ちょっとかじったレベルでは参加はできると思うけど、まあ、
ね、優勝はできる、
優勝はまあ難しい
かもよって、
はい、今回行ったのが将棋の四段の方、プロの方とかが1回戦負けしたりとか、
え負けたんですか、
将棋はね終わんないですよ、自分じゃそうなんですよ、
終わんないね、
あと動物将棋 の、はいはい、原作者の藤田麻衣子さんが、はい、あと多分準決で負けたりとかするんで、
そうだ全部満たしてないと難しい、
難しい、
バックギャモンがだけが運ですもんね、ほとんどサイコロがあるんで、
でもあれは確率潰す
ね、
確率潰すね
っていうのもちょっとやってる予定ですので、うん、まあ入場何名古屋城入場料以外に、まあ、別料金取れますけど、うんうん、よかったらですね、はい、名古屋の年末前に最後にちょっとね、うん、楽しんでおろうということで、
はいはい、
また詳しい情報流しますのでよろしくお願いします、
はい、
じゃあ最後に中尾さんから、
まずですね、9月2日はないんでね、
ないです、
はい、9月2日はもう難しいよね、
多分、はい、
はい、まあ、うん、いいでしょう、9月2日はいいでしょう。10月の一日のオータムボードゲームフェスタがありますが、うん、
はい、
ここはいつもの出方とは違う出方をします、はい、バイヤー活動を行います、
うんうんうんうん、
ちょっとお聞きください、これですね、当日時間割を設定して、皆さんの、持ってるゲームを、例えばバネストが例えば買い取ったり、
うん、
ある程度の数買い取ったり、その現場で買い取ったり、あと、仕事などを受けるための、話を聞く場を設けます。であと例えば、ちょっと相談とかいったものをちゃんと時間30分なり枠を設けて、そこで話を聞いて、まあ、実際に例えば私が、まあ、プレゼンしてもらったりとか、ものを例えば、納入する話を聞く場を設けます。これゲームマーケットとかでは、まあ、なかなか難しくてできなかったんですが、今回ちょっと予行練習でちょっとやりたいと思います、うん、そんな感じで考えています。で次に、もうゲームマーケット エッセンはいいですね。エッセンはいいですね、うん、10月の末の週は基本的にエッセンでいません。それはいいです。で、12月の2日3日が、ゲームマーケットになります。うん、土曜日曜です。これも出方、土曜と日曜出方が変わります。通常の出方は日曜日です。何かといったら、うちのスタッフ土曜日仕事の方がある程度いらっしゃるので、難しいです。日曜日しか出られません。土曜日は土曜日で何をするかというと、さっきも言ったように、バイヤー活動、並びに、既存の、ゲームを、ジョイゲームズさん、と一緒に売ることになると思います。また今計画中のゲームがありまして、ようやくちょっと物になりつつありますので、そこで お披露目をすることはあると思います。
ロボット
は大のあれですね、テリソンもいわゆるその裏切り者のゲームがようやくその話が落ちまとまりましたので、それをちょっと展開できるようにいたします。でそれは販売は難しいです。販売はちょっと難しいですが、デモンストレーションをやることになると思いますので、それでちょっと温めようかなと思います。あと1回ぐらいどっかのフリーマーケットとかに出られればいいかなと思ってますが、それはまた何かお話がありましたら、またそれは、はい、吟味させていただきますので、よろしくお願いします。以上。
うちもゲームまで行って言わせると。
出ますか、2日？
うちは、日曜日の方に出ます、うんうんうん、で土曜日の方にヒーローの詐欺亭さんが出られるので、そちらに委託をさせていただきますので、
あの
ヒーローの詐欺亭さんが
神ナインの
そうです、はい、よろしくお願いします。
すごい、
というわけでもうねびっしりなんですよね。なんか年末まで言われて僕の予定が入っちゃった、
出るよゲームマーケット、
出ます？
ダブル足売り子だ、
あるところ、とある
道民の、
道民の
、そうです。大スタバで有名なシグナさんとこのブースの売り子をさせていただきますので、よろしくお願いします。みんなプーさんと会場でハイタッチ、ハイタッチ。
衣装はやっぱり。
だから言うの。
だからゲームマーケットでさっきのモデルさんが、
はいはいはい、
モデルさんにお願いしようと思って、ゲームマーケットモデルさんにチラシを巻いてもらったり、ちょっとそういう形で華やかにしていただけたらいいなと思っております。
はい、わかりました。
もちろん僕もその時いますけどね、
うん、ゲームマーケットバンデス手伝いますか？
手伝いますよ。
おった、
おお、頑張ってください。
正直言っていいですか？正直言っていいですか？ゲームストアバネストってゲームマーケットで、ザ・モストタフネスな場所ですよ。
オーマイガー。いやいや、やりました
。あれですね、1000近くあるブースの中で一番に選ばれるブースですよ。
いやもう
何人かが
外に、はい、会場前にすごい列ができるんですけど、はい、まあダッシュはできないので、開幕駆け足バネストにレッツダーッとできるんで、多分
ね大きいお友達がゴーティンさんの前に、はい、うわーってきますよ。うわ、自分のファンならいいのにみたいな。
ゲームマーケットで、ゲームマーケットで初手バネストって言葉、
初手どこにするかっていうなって、バネストさんは候補に入れる方は多いし、多分3番か5番に入ります絶対に。
一番いいとこ取ってますよね、いつも。一番いいとこというか、
まあというか、それはともかく、それはともかく、やっぱり自分の中ではあそこでちゃんとアピールすることは意味がありますので、はい、今回もそれゲームマーケットのアイテムをそのエッセンという、うん、さっき言った会場 の、はい、そのドイツのボードゲーム見本市で、はい、いろいろものを物色するということが意味がありました。
はい、じゃあありがとうございました。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。また出てください、番組に。
名
古屋来た際に捕まえるんで、はい、
また
また、はい、必ず
参加させていただきます。
はい、
ではですね、今回は110回の記念会ということですね。ゴーティーさんを呼びまして、アナログゲームセッションの話とかいろいろ聞きましたので、
はい、
ね、年末に合わせて120回調整しようかな。
お
和数、和数
やっぱり、
やっぱりね、
やるんだ、やります、ね、
年末ね、バネスト売上ベスト5やってるんで、
お他のチャートでは出ない、
出ない
ものが出る。
今年当てやすいかもしれないけどね、なんとなくこれとかね、
これはすごい売ったよ、
うん、
これはすごい売った。
なんなら今日も売れましたしね。
今日も売れた、
売れましたもんね、
うん、すごいですよ、うん、
ちゃんとこうやってね、アピールすれば物は出るんです。
そうですね、
はい、はい、
う
ん、じゃあ、まあ、こんな感じで今回の収録はこれで終わりたいと思いますので、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 この番組はですね、シーサーブログでやってますので、ブログの方のメッセージか
シーサ
ーコメント欄でお願いします。あとアカウントもツイッターアカウントもありますので、よかったらですね、あの DM からリプライください。よろしくお願いします。でポッドキャストに収録登録されてますので、購読していただけると最新刊が上手に配信されます。大体月に3回は配信してますので、よかったら頑張っていきたいと思います。
はい
はい、はい、なってます。はい、じゃあ今回のお相手は、太陽町の新安と、はい、
プーさんと、
はい、
犬飽きと
ゲームスターバンス中野です。
はい、最後に
ゴーチンです。ありがとうございました。
じゃあせーの、グーナー。